産経ポッドキャスト版チャンネル正論、本日は月刊正論3月号に掲載された遠藤良介記者の論考から冒頭部分を紹介します。土俵際で踏みとどまるウクライナの継戦能力。ロシアのウクライナ侵略戦争について悲観的な空気が一気に増した感がある。ウクライナが昨年6月に始めた反攻作戦が不調に終わり、そこに中東でのイスラエルとハマスの戦闘が勃発した。米国や EU ではウクライナ支援の予算が通らない。当のウクライナにも戦争疲れがあり、戦況面で苦境にあることは確かだ。ただ、国家存亡がかかったウクライナの底力というものも侮ってはいけないと筆者は考えている。ウクライナにとって鍵を握るのは、この戦争の新しいフェーズをどう組み立て、軌道に乗せるかである。筆者は、ロシア軍による全面侵攻後、2022年4月と8月、その翌年2月、8月と4度にわたってウクライナで現地取材をしてきた。直近の昨年8月には、東部の最前線も取材することができた。本校ではこの経験も踏まえ、3年目のウクライナ戦争がどのようなものになるのか、注目すべきポイントは何かを記したい。筆者は昨年8月、東部ルガンスク州でロシア軍部隊まで1キロに迫る最前線に足を運ぶことができた。この取材で新鮮な驚きだったのは、ウクライナ軍の兵士たちが戦場である塹壕にさながら通勤しているということだった。兵士たちは前線の最寄りの都市や集落でアパートや民家を借りており、休みの日はそこで過ごす。部隊によっては2日仕事、2日休み、5日仕事、5日休みなどとサイクルは様々だ。仕事の日、兵士らはまず部隊の拠点に出向く。そこでピックアップトラックなどの民生車両に水や食料、弾薬を積み込み、塹壕に向かう。筆者の案内された塹壕は、深い森の迷路のような悪路を45分ほど走ったところだった。森の中には射撃部隊や迫撃砲部隊、戦車などが潜んでいる。ひっきりなしに爆音が響くが、幸い、筆者が訪れた時は近くに着弾がなかった。戦い方の面では塹壕の中で待つというのが基本だ。戦争というのは待つ時間が非常に長いのですよ、と兵士らは話していた。この戦争はドローンの多用が特徴である。ドローンによる偵察で敵に動きがあれば攻撃命令が降りる。敵の位置情報を指揮官から部隊に伝達する際には、アメリカ、スペース X 社の衛星インターネットサービス、スターリンクが使われるとのことだった。当然、敵も偵察ドローンを飛ばしてくるが、電波妨害で無力化を図る。撃ち落とすこともあるという。ロシア軍とウクライナ軍の前線は1000キロ以上とされるが、基本的には膠着状態にある。塹壕での睨み合い、砲撃戦が続いているわけだ。そして、軍事の古典的な常識として、攻撃よりも防御の方が楽だということがある。一般に、攻撃には防御の3倍の戦力が必要だとされる。したがって、ウクライナ軍が苦境にあると言われるが、最低ラインとして重要なのは、現在の防衛線、陣地をしっかりと守る。ということだ。何よりも不可欠なのは弾、弾薬に他ならない。逆に言うと、同じ理屈でウクライナが昨年6月に始めた反攻作戦はそもそも非常に難しいものだった。ロシア軍に強固な陣地、防衛線を築く時間を与えてしまったからだ。ウクライナ軍は2022年4月上旬までに首都キーウ近郊と北部一帯からロシア軍を撃退した。9月には東部ハリコフ州のほぼ全域、11月に南部の要衝ヘルソンを奪還した。 これらの撃退作戦が非常に鮮やかだったため、期待値が高くなってしまった面がある。しかし、ロシア軍に時間を与えてしまった代償は大きかった。何重にも張られた防衛線を破るのは極めて難しかったのだ。ウクライナ軍の進軍を阻んだのは、ロシア軍の地雷原と航空戦力だった。ロシア軍が防衛線に地雷を敷いていることは分かっていたが、多種多様な地雷を核も密に敷き詰めているとは想定していなかった。地雷除去の機材が全く足りていない。こうキーウの軍事専門家は話した。ロシア軍の航空戦力もウクライナの進軍を阻んだ。攻撃ヘリやロシア軍機が発射する射程20から30キロの滑空爆弾にウクライナ軍は悩まされた。結果としてウクライナ軍は限られた重火器を使い、ゆっくりと慎重に進むしかなかった。ウクライナ軍の精鋭突撃部隊として知られる第3独立教習旅団の軍曹に話を聞いたが、彼は、ロシア軍の陣地は強固だ、敵の工兵将校は優秀だ、と率直に語っていた。ロシア軍は初戦の失敗に学んでいる、甘く見ることはできない、とも。以上、遠藤良介記者の論考より冒頭部分を紹介しました。論考の続きは月刊正論3月号でお読みいただけます。月刊正論の購入方法は概要欄をご覧ください。